今村です。
角川です。
ラジオ型のポッドキャストを始めます。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今週は角川さんお休みで2人でお届けします。よろしくお願いします。ちょっとね、先週はお休みいただいて、ちょっと久しぶりですね。ツイッター、X などでも書いたんですけど、再生回数が4万回を超えましてですね。
おお。
はい。たくさん聞いていただいて、改めてありがとうございますということと。
いいですね。
ね、毎度、果たして誰が聞いてくれているんだろうかと。
いやー、本当に不思議。
思うところではあるんですが、久しぶりにですね、メッセージをいただきました。
はい、あれ、
はい、
メッセージ。
この4万再生を祝してということで。
祝してですか。
はい。
あの方ですか。
ですね。
初めてですか。
初めてではないですね。
初めてではない。
はい。でもあの方、多分、角川さんが思ってるあの方ではないかもしれない、
ね。ではないですね。
はい。でも何度も
西東京の、西東京のあの方
ではない。そっちじゃないですね。はい。はい、なんか最近、熊が出たみたいなね、話しまし
ょう。ねえ、ちょっと恐ろしいですよね。
気をつけていただきたいですけど。はい。NSTRD さん
か。はい、NSTRD さん。
はい。何度もね、いただいて、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今村さん、勝さん、角川さん、おはようございます。ラジオネーム、NSTRD と申します。
どうも。
ポッドキャストいつも楽しく聞いておりますが、
ありがとうございます。
この度は4万再生おめでとうございます。
いえいえ。
参加者によるトークは、アドロクや日曜天国をはじめ、とてもラジオが好きなことが伝わってきて、さらに、ほぼ毎週配信しているというのは、本当に頭が下がります。
いえいえ。
そんな番組が4万再生を迎えるなんて、これはもう大人気ポッドキャストと言わざるを得ないのが、以下役。これからも楽しみに拝聴したいと思います。それでは。
アトロク構文で。
そうですね、アトロク構文で。
アトロク構文で。はい。
さすがね、アトロク。もう、おなじみの人気メール職人ですもんね。
ああ、そうですよね。NSTRD さん、さすが。ありがとうございます、本当。
ね、本当ありがとうございますね。アトロク、他のね、番組を含めて聞くの、お忙しいでしょうに、ね。
うん。
我々のポッドキャストまで聞いていただいてと。
ねえ、本当ですよ。
わざわざね、お祝いメッセージまでいただいて。こういうの本当にね、やってみて感じますけど、届くとめちゃくちゃ嬉しくて、通知が来るんですけど、僕の G メールに、ポンつって、いや、やっぱなんか、おっ、来たってなるんで、
そうですよね、まあ、半年に1回ぐらい、
そう、
なる通知みたいな、
そうなんです
よ。レベル感ですよね。
はい。たまにね、営業メールだったりすることもあって。
すごいな。営業メール、わざわざ、わざわざ来るんですか？
なんか、いわゆるその音声配信の広告。
へぇ、出しませんかみたいな。
そうそうそうそう。うん。ですけど、まあね、そういうのはやるつもりないじゃないですか。
うんうんうん、
だから、まあ、ちょっと、あ、そっちだったかみたいなこともあるんですけど。
なるほどね。
ここね、いただけると本当に嬉しいので、
いや
もしね、本当、お優しい方は、いただけるとね、非常に励みになりますというところなんで、
うん、
ね、NSTRD さんの本当に感謝ですと。
ありがとうございます。
ありがとうございますね。ありがとうございます。またぜひね、よろしくお願いいたします。
そうですね。はい、
それで、
うんうん、
ちょっと、一周開けたにもかかわらずね、申し訳ないんですけど、あんまりちょっとラジオ聞けてなくて、
ああ、そうですね。
かかさんもね、ちょっとお忙しくて、
はい、いろいろと出張だとか、
はい、
やぼよが重なりまして、
ね、はい。好きなチームもね、
いろいろ、はい、そうそうですね。
イベントは多いという。
推し活
ね、
そうですね、に割かれる時間がすごく、はい。
まあね、素晴らしいことですね、それね。はい、なので、ちょっと、ラジオというよりは、音声コンテンツっていう感じで話しそうかなと思うんですけど、いろいろポッドキャストが始まっててですね、大、うん、最近。
なんか TBS ポッドキャストもね、なんか、活発ですよね、
はい。そうなんですよね。うん、お手伝いでもね、出ていただいた、石井健介さんの、見栄もそうですけど、
うんうん、
見栄もすごい人気ですね。
すごいですね。すごい勢いですね。武田砂鉄さんでしたね。
そうでしたね。
第2回ゲスト。
2人目のゲストね。
あ、
面白かったな。武田砂鉄さんが、 でかいっていうね。
うんね。
そう。立ってもらって、あの、こう、音声の場所で、あ、やっぱりちゃんと背が高いな、みたいな。
確かにね。上の方から声が来るっていう、そうですね、いうニュアンスでね、やっぱサイズ感を把握するんだというね。うん、
ねえ。佐哲さんって、歌丸さんより大きいのかな？
そんなでかいですか？
確かに、185って言ってたかな。
へ
ぇ。2だったかな。でも多分歌丸さんと一緒か、もっと大きいかぐらい大きいんですよね。
へ
ぇ。石井さんもね、もっと小柄な印象だったって言ってね、驚いてましたけど。
そうですよね。
メタル好きだね。
うん。
ですけど、はい。それで、ちょっとご紹介というか、以前もね、始まるっていうニュースだけ流れてたんですけど、なかなか始まらなかったの。松岡茉優さんと伊藤沙莉さんのポッドキャストがいよいよ始まりまして。
ああ、なんか、
はい。
ちらっと聞いたことあるやつですね。
そう。
話題としては。
なんかね、今年、もっと前だったかな、に、やりますっていうリリースだけ出たんですよ。あ、もっと前かな。
ここで話しましたっけ？話してない
か。なんかね、でも やるらしいんですよみたいなこと言ったかもしれないですね、僕。
そうで、あれかな、収録外でやったかな。なん
かちょ
っと話題にした記憶はありますね。
うん、お互い様っすっていう、ポッドキャストなんですけど、なんか聞いたらね、2月ぐらいかな、に、もう収録もしてたんですって。
へぇ。
なんですけど、まあなんかいろいろあって、みたいな。本当にリアルな大人の事情で、みたいな。
リアルないろいろあってですね。
そうだし。なんか、あの二人、仲悪くなったんじゃないか、みたいな。思われたら、出たら嫌だなってずっと思ってたんだよ、みたいな感じで。
へ
ぇ。いよいよね、10月から、先月からですね、始まって、今3回上がってるんですけど、非常にね、
1位ですね。1位になってますね、なんか。
1位
ランキングね。
あのね、面白い。ま、この松岡さんが以前 TBS ラジオで、ラジオやっていた時に、
お父
さんが何度かゲストに出られてて、当時は多分コロナ禍でこう、家でね、
そうですよね。
ま
ゆさんがなんか、ほんと自宅、宅録してるみたいな感じでしたっけ。ね、
ほぼほぼなんか、
スタッフとも集まることなく、そのまま終わったみたいな感じの番組でしたよね。ちょっと、ね、猫かぶった感じのね、松岡さん。
そう、はい、そうなんですよ。なんかすごい、ね、お茶、紅茶飲みながら午後の、こう緩やかなトークをみたいなのを、本人がすごい希望されたっていうので、そうなんですけど、まあ、なんていうか、いや、そうじゃないだろうっていうのがちょっと、
まあ、
若干あったんですけれども、なんかその伊藤さんが出た回は、すごくその期待通りというか、あ、こういうのが聞きたかったんだよっていう感じで、この軽妙なこうやり取りが、松岡さんがこう、アトロクとかゲストに出た時の感じで、すごい楽しかったんですよね。だからこれがこの、ポッドキャストで個別にやってもらえるのはね、非常に期待が高くて、
いやー、いいですね。
うん。お二人ともまたね、こう女優として、さらにご活躍が。今度ね、伊藤さん、朝ドラのね、主演もありますしね。
あ、そうなんですね。
うん。
へぇ
ー。そうなんですよ。なので。
次の ?1 月からの。
次か、その次か。あ、違う。
1月とかじゃないのか。4月から。
そうか、そうですね。4と10ですかね。だったかな、そうそうそう。なので本当ね、お二人とも大活躍ですけど、なんかね、最新のエピソードではこう飲み会の立ち回り方みたいな話とかね、してて、お酒が苦手な人はボトルを入れてもらって焼酎を作る側になればいいっていうね話を、
ほうほうほうほう、
伊藤沙莉さんがしてましたけど、
なるほど。
うん、これは本当僕もお酒飲めない勢として、非常によくわかりますね。なんなら、飲んでます飲んでますって言って、水を飲むことも可能だみたいな、自分でやっちゃうから、うん、確かにみたいな、そうなんだよ、そうなんだよって。なんかちょっと漢字の方が楽みたいなところは僕も30過ぎてから気づいたところでしたけど、ちょっとまたさらにそこから年取ってくると、その席に座るのが難しくなってくるっていうね。
ああ、作らせてもらうところにね。
そうですね。やめてくださいみたいな。
確かにね。
神さんみたいなね。そうそうなっちゃうのが。
なんかね、帰ってさらに、ね、恐縮させてしまうみたいな、ね。
そうなんです、そうなんです。はい。別の悩みが生まれつつありますけれども。はい。 若い時はね、非常に僕も活用していたテクニック
で。なるほどですね。
松岡さんもすごく感心してましたね、伊藤さんに。さすがね、あなたって言って。すごくね、そうか、あ、そうか、1位だった。さすがだな。すごい面白い、ポッドキャストだったですね。
どう？お互い様っすですね。
お互い様っすですね。うん、タイトルがね、いいですね。うん、でもう一個はね、宮地真奈美のすみません、今まで黙ってたんですけどっていう番組が始まったんですよ。宮地真奈美さんっていうのは、あのフジテレビのアナウンサーで、フジテレビのこう、あのスポルト、スポーツニュースのメインキャスターやって、今は夕方のニュースなのかな、報道の方やってる。
もう結構。まだやってるの？
ね、名前変わったかもしれないですね、うん、ちょっと僕は旧スポルトかもしれないですね。あいわゆる夜の、あの、うんうん、すごい昔のプロ野球ニュース枠の、
ですね、
そうそう、あの枠の、スポーツニュースのこうキャスターというか、司会を務めてた女性のアナウンサーなんですけど、うんうん、だから、富士のね、結構エース的なあの存在なんだと思うんですけどね、今、が、この音声配信やりたいというのを、うん、あの日本放送、石井さんでしたっけ、オールナイトニッポンとかの、
はいはい。
ディレクターかな、ホストかな、やってた人に、うん、あの、お声掛けして、うん、あの、日本放送のポッドキャストとして始めたのかな、これ。
うん、うん、うん。
そう、で、まあ、フジテレビ、あの、同じグループですよね、日本放送。
うん、うん。
だから、こういうのね、あの、TBS は同じ局内にラジオとテレビとあるから、いわゆるアナウンサーの方がラジオをやることで、うん、すごくこう魅力が垣間見えていいよねって話をね、ここでも何度もしてますけど、うん、他のキー局なかなか難しいね、うん、とこがあったと思うんですけど、この取り組みはすごくいいなと思って。
確かに富士イメージないな。
そうですよね。
うん、
今1回目が始めましてっていうのは、シャープ1が上がってるんですけど、
うんうんうん、
やってみたか、すごくやってみたかったんだっていう、あの話と、まあ自己紹介みたいな感じで今回終わってるんですけどね、うんうんうん、なんかアナウンサーにはなりたかったらしいんですけど、
うん、
1回なんか無理だなと思って諦めて、
うんうんうん、
でなんか海外1年行って戻ってきて、うん、でもやっぱり受けるだけ受けてみようみたいになって、
うんうん、
受けたらフジテレビ受かったんですよ、私これ今感じめちゃくちゃ悪いですかみたいな、ね。あ、大丈夫か、めっちゃ感じ悪いかなこれみたいな感じの、はい、あの、
うんうんうん、
話から始まるんですけどね、うん、いや本当になんかやっぱりちょっと親近感が全然違うなというか、テレビで見てるのと、
あ、そうでしょ
う、ね、改めて、うん、すごくいいので、あのこれからも、うん、あの期待だなと思いますし、他のアナウンサーの方もね、ぜひ音声配信興味ある人、こういうポッドキャストをおそらくですけどね、うん、ラジオよりはハードル低いんだと思うんで、
うんうんうんうん、
始めてほしいなと思いましたね。
どういうあれでやってるんだ？日本放送のオリジナルポッドキャストみたいな枠っていうわけでもないんですかね？
うん、ですね、この Spotify のあれで見ると、フジテレビジョンネットワークインクってなってるんですけど、
あ、じゃあそういう一応会社仕事的な、
ああ、そうです、それはそうですね。うん、はい、ただ始まる時のTBS も、TBS ポッドキャストのジングルが流れるじゃないですか。
うんうんうん、
ラムさんですかね、多分作ったの。
はいはい。
そうそう。の、なんか日本放送ポッドキャストのジングルが確かついてた気がしますね。うん、ちょっと
記憶ですけど。なるほどね。日本放送もそういうポッドキャストがあるんですね。うん。
多分
オーナーの日本のポッドキャスト。各自のね、今、子会社になってますもんね、うん、日本放送。
そうですよね。
もともと親子違ったのが、
うん。そうですね。
ひっくり返ってね。
いろいろね。
いろいろありまして、
買収騒動
ね。うん、ね。ひっくり返って、今は子会社になってますもんね。うん。
20年ぐらい前の。
懐かしいですね。
ね、うん。多分オールナイトニッポンポッドキャストとかで流れるシングルですかね。
なるほど
ね。うん、あれ多分日本放送ポッドキャストみたいな。
なるほどな。う
ん。流れる、ね。なので、こういうね、取り組みのこう、先駆的な存在になるのかなという感じですし、
うん
うんうんうん、まあ、スポーツのね、キャストやってらっしゃったんで、スポーツの話とかもね、たくさんしてくれると嬉しいなと。
です
ね。いうところも、うん、聞きながら感じましたね。 あと本当に僕の個人的なあれですけど、鎌倉の僕の大好きなカフェがあるんですけど、ビブマン・ディボンシュっていう、本当にコーヒー好きになるきっかけになったみたいなお店 で、FM 横浜で日曜日の朝にその帯番組で3時間ぐらいの中の10分15分ぐらいのコーナーを持ってるんですよ、
そのカフェが、
そのマスターが、
マスターは、
そう堀内さんって言うんですけど、で今度そこがこうポッドキャストにも進出してコーヒートークセッションっていうのを、これも FM 横浜のあの公認のポッドキャストとして始まる、まだ予告編しか上がってなくて本編上がってないんですけど、それも始まったりとか、なかなか自分にとってそのすごく興味深いポッドキャストがたくさん始まってるなというね、
なるほど、
ところでして、
いいですね。
そうなんです、そうなんです。なんか町山さんも新しくポッドキャスト始め、
あ、そうなんですか、
なんですよね。そうそうそう、多分これ新しいんだと思うんですけどね。
あ、映画特に、ね、
あ、そうそうそうそう、これ多分あれとは別だと思うんですよね、アメリカ流れ物とは、あれもあれで多分続いて、そうですね、毎週アップされてるから完全に別ですよね。なかなかいろんなポッドキャストが始まって、
本当ですね、
盛り上がってきてるということなのかな、
町山さんね、有料の映画その他なんだったっけ、無駄話、
はい、
まあ一本ずつ買い切りでも、
はいはい、
有料
でありますよね、
やられてました、それも続けてやられてそうな感じ、でも最近結構配信減ってたな、確かに。
あ、そっか。こっちにシフトするのかもしれないですね。そういうね、まあ、いろいろ新しいポッドキャスト始まってて、楽しみだと。
ですね。
え、いうお話でございました。はい。ちなみにこうあんまり聞けてなかったんですよねって話はしましたけど、でもこれは聞いたよみたいなのとかありますか？
何聞いたかな、あれ聞きました、
一応2週あるんです、
ゼルダの、
あ、
フラベースラさんのやつ、
あ、はいはいはい、水曜日かな、
はい、
ですね、今週の水曜日、1日
ですかね。
ですかね。はいはい。
今週ゼルダの伝説。伝説。
ゼルダの
これから編。
はいはいはい、はい、これは、あれですか、ゼルダのこれまでを振り返るみたいなこと。
そうですね。なんかね、どういうふうな、なんか、ことが革命的だったのかみたいな。
ああ、なるほど。
ティアーズ・オブ・キングはダムっていう、ティア・キングと呼ばれる
大陸。一番新しいやつ。
どうのこうのみたいな。
はいはい
はい、は
い。ラメさんいつも面白いですけどね。
そうなんですよね。
ラメさん結構ゼルダをやって。
ゼルダ、いや、今回やってみたんですよね。そのティアーズ・オブ・ザ・キングダムが、すごく、一応買って、やってみたんですよね、
はいはい、
僕ね。そうそうそうそう。もうなんかね、難しくって。
ちょっとオープンワールドな感じ、
はい、まあオープンワールドはあれなんですけど、一個一個の操作とかをまず覚えていかなきゃいけない、
あ、
トリアル的にあるんですけど、
まあ、はいはいはい、はい、
それが大変で、なんか、仕事終わってなんでこんななんかいろんなミッションを語れなきゃいけないのかなみたいななってこうやめちゃいましたね。
あのさ、オープンワールドなゲームってやるんですか？
オープンワールドあんまやんないですね。オープンワールド慣れしてなくって、だから。
なるほど、なるほど。それは結構あるかもしれないですよね。
難しかったですね、
うん。
こんな広くなくていいんだよみたいな、なんかもう途方に、途方に暮れる感じ。
なるほど、なるほど。
なんかあっちまで行ったのに、やっぱそこにまだ取りに行かないといけないもんあった
って
、
うんうん、
瞬間、もういいかーって。なっちゃうっていう、
ね、オープンワールドだと確かに、でもその ミッションがあってもミッションやらないで、
うん、
自分の好きなことずっとやろうともやれてしまうっていうのはね、また面白さでもね、うん、
結構 ね、オープンワールド好きの人たちは、
うんうん、
いますけどね。まあね、確かに学生時代とかになんかもう時間が無限にあるみたいな感じでやれてたらまた違ったのかもしれないです
よ、うんうんうん、
でも
なんか歌丸さんみたいな
人がすぎなかったんだよな。
ああ
、うん、
あれグランドセフトオートとか龍が如くとかもあまりやんなかったってことですよね。
まあそうですね、友達とチラッとやって、
うん
うん、ぐらいですかね。
僕も龍が如くぐらいですかね。
いやもうそれで結局なんか難かったなみたいになって、
うんうん、
で最近なんかあのスーパーマリオの新作が出たんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、あんでね、もう超久しぶりだと思うんですけど、
うん、
あの横スクロールのいわゆるまあそのマリオなんですよ。
はい、あの、うん、イメージするマリオってことですね。
そうそうそうそうそうそう、うん、スーパーマリオブラザーズワンダーかな。うん。うん、これがもう先月発売、
うん、
新発売で、そうそうそうやってるんですけどね、めっちゃ楽しいっす。うん、横スクロール最高だなって。子供らもめっちゃ楽しくやってて、
うん、
なんかね不思議っすね、やっぱね。
確かにすごい。もうそれこそね、まあその新しいやつじゃないですけど、
うん、
全然ゲームやらなかった、うん、うちの親とかも、
うん、
やっぱマリオは楽しそうにやってたんですよね。
そうですよね。
不思議な
最初のやつですよね。
そうです
ね。
ファミ
コンの時の。
うん。そう。
ね。
そうそうそうそう。
いやあれはね、直感的だし。
ね、本当にすごいことですよね、それってね、
うん。ちょっとね、手に負えないってならないですからね。
うんうんうん。うんうん、そのね、面がこう、あとなればなるほどね、難しさ増していきますけど、うん、その操作して遊ぶっていうことに関してはね、すごい UI ですよね、うん。
やっぱ横スクロール世代の、2D 世代の人間だなって思いましたね。
改めて。
改めてね。結局ね、ハマったゲームとかつっても、なんか、うん、パワープロとか、ねえ、
うんうんうんうん、
言ってもあんなん
ボーツケート、
なんだったらね、うん、別に機能的には、うん、スーファミで十分作れるぐらいの、
うん
うん、ものなわけで、
うん、
あとはデータ量がね、どんだけ搭載するかってだけ
み
たいな、うん、そういうぐらいがちょうどいいっすね、僕に。
まあそれぞれにね、うん、ありますもんね。
うんうん、ティアキン、ちょっと手に負えなかったな。
この日、カルチャーワンショットで、あのジオゲッサーのワールドカップ
の
話もあったんですよ、
そ
ういえば。そうそう、前に出てくれた公認プレイヤーの、大悟さんだったかな、
うんうんうん、
が出てきて、なんかストックホルムでワールドカップあったらしくて。
はいはいはい。
これの話、もう面白かったですね。
それちょっと後で聞いてみよう。
うん。すごいね、なんだっけな。なんか、栃木の、なんかどっかの田舎の交差点みたいなとこが、出たらしいんですけど、
うんうんうん、
なんかトルコだったかな、どっかの人が、うん、めちゃくちゃピンポイントで当てて、
すげえな。
うん、すげえなって言ってましたね。なんでだよ。
栃木のみたいな。
そうそうそう。
感じで。
で、なんか、
トルコの人が、
なんだっけな、なんか、ちょっと標識みたいなので、
あ、
映ったらしいの、栃木って文字が。
うんうんうん。
で、それ見つけてすぐに、栃木だっつって、日本語っていうか漢字読めるんかみたいな。
ねえ。そういうなんか、機能とか使っちゃダメなんですよね、翻訳。
多分ダメだと思いますね。
ね、
あれと
かね。
うん。おそらくは。
すげえな。
すごいですよね。
うん。
ね、いわゆる Google マップで、
うんうん、
ランダムで表示された場所を、それがどこかっていうのをね、当てるという、
はい、
ジオゲッサーという以前もね、紹介されたゲームでしたけど、
うん、
面白かったですよね、これね。
世界大会とかあるんだな。
ね。 とやっと山本隆明アナウンサーが登場したっていうね、その1個前の週ですけど、
前の週ですよね、うん、我々が休んだ
23、24、
ね、溜めて溜めての高木なんかねえ高木って感じで、
やっぱオープニングトークすご
かった。3週目までね、なんか、うん、あ高木ずいぶん最近だから聞いてないなっていう感覚がありましたよね。
ありました、ありました。
ああ、はい、そうそう、
なんか本当に楽しそうで、
うん、
まあ、特集コーナーにね、
うん、
高木がいるっていうのが新鮮だし、
ね、ね、
うん、なんかリスナーもねそれが楽しみだみたいなメールがたくさん来てた、
うんうん、
この日があれでしたね、ブルボン総選挙は。
そうですね、
これタマフル以来ですよね、アトロクやってない。
あ、もうでもそうですよね、
そうですよね、
うん、
何年でしたかな、やってないですよね、うん、ル・マンドが一位奪還して三宅さんがね歓喜するというい
や
あれでしたけど、
ね、やっぱり、うん、あ、
前回はね、アルフォートが1位だったんですよね。うんうん、ただ、はいはい、アルフォートの、あれ、種類がたくさんあるのを全部アルフォートで集計したから、
うん、
今回はなんか分散させたんですよね。
うんうんうん、
確かね。そうそう。だから。
ちょっと甘すぎんだよな。
結構ガッツリチョコレートですからね。アルフォートはね。
カロリーもありすぎる気がする、
ね。ああ、確かに確かに。
ルマンドはな、
サクサクっとい
けちゃってな、
ね。うん。最近ミニルマンドみたいなのもね。
うん、そうそうそう。
あるから。うん。お、ちょっと丸っこいね、や
つもある
し。うん。
ルマンド
アイスもしない。
そう、僕ら世代とか大好きなんですよね、みんなね。
うんうんうん、
だからその、ママ友というか、子供らのね、集まりとかで、うんうん、親も含めて一緒に集まったりとかすると、
はいはいはい、
ルマンドあると、親は喜ぶんですけど、子供受けしないっすよね。
ああ、ちょっと渋いのかな。
いや、多分ね、パッケージだと思います。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんか、
わかるわかる。
う
ん、
古い。
わかる。うん、わかるわかる。古い、だって古いに関しては、僕らも、
うん、
その子供の頃ちょっと古い感じでしたよね。
そうそうそう。
ちょっとやっぱおばあちゃん家に行って、
出て
くるみたいなね。うん、食べたらめっちゃ美味しいなみたいなね。そうそう感じだったですけど。
あれ
食べてほしいな。
大量に仕入れてね、ちょっとなんか、うん、ちっちゃい小箱とかに5本ぐらいピピピって入れて、こう、ちょっとなんかこう、ね、シールでも貼ったら、多分なんか1000円とかで売れるんじゃないですかね。
すげえ高級菓子の。
そうそうそう。例にしたら。
印象だもん。
ヨックモック的なポジション
に。はいはいはいはいはい。確かに、ヨックモックもめちゃくちゃ美味しいですけど。
そう、うん、もうヨックモックも好きですけど、そうそうなんですよ。
ありますよね、
僕の中ではヨックモックと並ぶんだよなっていう感覚はあって。
うん、そうか、いや、子供たちもちょっと一回食べてみてほしいな。
そうなんですよね。
食べたら美味しいのに。
あのうまさと、あの価格と、
ね、
あれやばいっすよね。
すごいですよね。
あれ、あれっすよ、インバウンド税にもう見つかったら大変ですよ。爆買い、
確かに
爆買い対象ですよ。
そうですね。あの、オリンピックのね、記者が、セブンイレブンがすげえっつってね、
そうそうそう、
あとあの、味の素冷凍食品すごいっつってね。話題になってましたけど、
うん、
確かにね、あのブルボンのアソートパックね、食べてみてほしいですね。
この価格でってなって、
ね、
爆買いですよ、爆買い。
確かに。
なんか
日本のスイーツ
レベル。ハイチュウがすげえ好きらしいですよね、アメリカの人たちが。ハイチュウのお土産超喜ばれるみたいな。
そうですよね。
うん、
なんか誰だっけな、あれトム・ホーバスさん、あれ違うかな。なんかのスポーツの外国人の監督が確か、
はい、
うんうん、あの大量にハイチュウ食べるっつって言ってました、言ってました、うん、
ですよね。ハイチュウね、
まあ、美味しいもんな。確かに
ハイチュウは結構爆買いされるって聞くんですけど、うん、
すげえルマンド、
うん、ルマンド見つかっちゃったらもう
確かに、
あ
いや絶対美味しいもん、
わーっつってなりますよ。
いや本当ですよね。そう、確かに
下手したら1ドルしないですからね、あの一袋、うんうん、
そうですね、しないかもしれないですね、今安だからね。
そうそうそう、
そうですね、150円もしないかもしれない。
店によってももう全然1ドルし、
そうですね、
1ドルしないのみたいな。
確かにそうだな、
うん、
あのだってアソートパックみたいなやつでも2ドルちょいぐらいです
ね、多分ね。いや、ほんとほんとほんと、そうっすよ、うん、
すごいな。
やばいやばい。それこそ向こう行ってちょっとした小箱に入れて。
もう25
箱。
ガンガンガンガン。すごい。
この情報化社会の時代にそのレベルの転売をしよう。
すごい商売。これルマンドだよなって日本人在米日本人に気づかれ
る。おやってなる。
めちゃくちゃ美味しいけどこれ商売としての悪度さは別として、うん、いけるんじゃないかっていう。いや、
そ
う、
そのぐらいのなんか価値の、はい、なんかこうそのね金額的価値に対しての提供価値の高さと、ね、はい、それに慣れきった日本人と、それに慣れて、
はい、
それに免疫のない、
はい、
あの文化に持ってった時の、うん、カルチャーギャップがでかいんじゃないかと思わせてくれる、うん、あのお菓子ですよね。
そうですね、
うん、
なんか海外に行って日本のものを食べてもらって、うん、海外の方に感想を言ってもらうみたいな、うん、テレビやよくあるじゃないですか、はいはいはい、
ありますね。
ペヤングの激辛のやつを激辛得意な人にこう食べ、はいはいはい、国の人に食べてもらってみたいな、ああいうのでこう確かにルマンドとか食べてもらって
ね、
いくらぐらいだと思うみたいなのとかね、ちょっと面白いかもしれないですね。
あれはどうね、だってちょっとしたそれこそ高級カフェみたいなところの
ス
イーツみたいなのにね、なんかね、うん、うん、ってあっておかしくない、
おかしくないですね、うん、まあ一応おめでとうございますということで。
いや、さすがですね、
ルマンド絶賛でしたね、
うん、我こっちのポッドキャストでも、はい、さらなる絶賛を。
そうですね、はい、
まあ今日買おうルマンド
いいですね、
いいですね、うん。
で、あと日展いきますか。
はい、
はい、日展は推し版聞いてみキャンペーンっていうね、最近 TBS ラジオがやっていた、
はいはいはいはい、
自分たちの好きな推す番組を、
うん、はい、
まあ、ポッドキャストの番組ですかね、
うん、
ハッシュタグつけて、
うんうんうん、
投稿してたのうなりさんが CM の声やってましたけど、
推し番聞いてみっつってね、
ね、やってましたね。で、日展があまり順位が良くないんで、
うんうんうん、
皆さんお願いしますみたいなことを安住さんが、
うん、
その最終手段として数週間前にやったわけですけど、
うんうんうん、
そしたらまあ結果圧勝することになったっていうことで、
そうですね、
無事1位と。1
位と。
ちょっとやりすぎたかなと反省してますみたいなね。ね、
一番聞いてみの話をするさなかに急になんか、
うん、
ね、ラジオ局、テレビ局に対してのなんかすごい。
そうそうそうそう、
リアル愚痴みたいな流れになっちゃって、
そうそうそう、ありがとうございましたって感謝言う
んですが、こんなつもりじゃなかったんだけど、
ね、
あれみたいない
つ終わってもおかしくないぞって、ね、
そうそうそうそう、
ああいうね、こうプラットフォーム業企業がね、やめてしまったら急にね、なくなってしまうものだからみたいなね、話を、まあすごく、ね、真面目な、あの、ちゃんとした話でしたけど、あれおかしいぞってね、なってましたね。
1位が日曜天国で、
うん、
2位がスタンドバイ見取り図。これ僕、見取り図さんの知らなかったんだろうな、やってたんだろうな、
うん、
知らなかった。で、3位が真空ジェシカのラジオ道場なんですよね。うん、
はい、
うんうんうん。
ね、お笑いの皆さんのね、
ね、書き分けてって感じですね。
書き分けてね。
うん、
レジェンドアナウンサーが、
うん、
ドカンと。
さすがでございますよね。
なんかあの、看板が出るらしいですね。首都高から見える場所になんか10カ所ぐらいね。うん、あの、絹、ね、出しかばりに出しますってね、言ってましたけどね。
はいはい
はい。はい、インプラントの。
うん、
なんか見てね、事故たりしないで気をつけてくださいねっていうのと、
うん、
出る看板はあの、前に TBS にあのかかってたやつと一緒ですっていうね、うん、話をしてましたけどね。
でも本当そうですね、推し番聞いてみね、
うん、
でもこう見ると10位以内にあの我らがアフターシックスジャンクションは入っておらなくて、
あ、
うん、
そうか、そうだったんですね。ちょっと僕順位見てなかったな、
うん、押した方が良かったかもしれないですね。
確かにそうですね
、うん、
大丈夫かな。そうですね、いろいろ立場が心配だな。
やっぱあれかな、お笑い系が強い、
はい、うん、
ですかね。4位がカラタチの 最果ての先生。
うん、
5位が空気階段と踊り場、
うんうんうんうん、
6位がね、大吉ポッドキャスト一旦ここにいますですね。
すごいな、玉結びファン
だ。玉結び
が、ね、感じますね、
支えてますね。僕ちゃんとまだ聞いてないんだよな、
うん、あ、僕何回かね聞きました。スタッフの方とかも出てて、
あ、そういう感じなんですね。
そうですね、 TBS の、 タレントさんというか出演してた方も出るんですけど、
はいはいはいはい、
結構ね、作家さんとかディレクターの方とか、うん、で玉結びだとこういうの担当してましたみたいな話もして、赤木さんは確か出てたんだよな、昔タマフルにも何回か出て、うん、何でしたっけ、クイズのなんだでしたっけ、怖いみたいな、
はいはいはいはい、
言ってた、止まったディレクターとか女性のあの人出てて、あ、懐かしいなとか思ったんですね。そうか、じゃあ6位が大吉さんで、
そうですね、で7位がトークアバウトですね、
うん、
うん、
大吉さん、はい
ですね。で8位がさらば青春の光がただバカ騒ぎっていうやつですね。
芸人さんのやつ強いです
ね。ねえ、さらばさん、あれ、さらばさんラジオやってたのか知らなかったの、
ちょっと僕もそれ今初めて知りました。
これを知らなかった。
ユーチューブのやつはなんかやってるの知ってたんですけど、
ちょっと聞いてみよう、さらばさん好きだからな。
よくね、ラビットに
ねえ、一人だけですけどね、出る方はね。
ものすごい球で出るんですよね。
あ、本当ですか。
そうそうそう、ものすごい球、そう
映していいんだ、
そう、なんかその感じで、
ね、あ、その感じで、
なんで今日出れんのみたいな感じで。あと、アイドルを近くに近づけたらダメだみたいな。
そうですね、ちょっと触れるな、危険。
そう感じでね。
9位がオーバーザさんですね、うん、まあどこでも出てきますね。
そうですね、あ、でもなんかあれですね、もっと上な印
象なんですけ
ど ね、
そうですね、やっぱなんかこう、うん、芸人さんたちの推し勢が強い感じですね、
うん、そうですね、確かに確かに、
うん、で10位がハライチのターン、
うんうんうん、
ってことなので、やっぱなんかこの推しが強い感じかな、
う
ん、なんかな、
まあね、
もちろん番組も全部面白い
な
んですけど、
うん
うん、まあやっぱ一番押されてるのが安住さんだということ
いやーすごい
なーですね。
でもなんか要はね、その安住さんがお願いしますって言うまではそこまでではなかったから、
うんうんうん、
やっぱ安住さんに言われると動くリスナーが多いというか、
ね、
はい、じゃあやんなきゃってねなるという、
やばいですね、
すごいな。
総選挙前とかにちょっと狙われそうです、
ね、危ない危ない
危ない危ない政治利用の匂いが
なんかね、何でしたっけ、なんかその時期になんかトイレででかい声で呼び止められて、
うん、
なんかそういう政治家系の方だと思って、
はいはいはいはい、
誰だったんでしたっけ、
中畑さん、中畑清
さん、あ、そうかそうか、うん、
なんかね、総選挙のシーズンにすごいはつらつとした背広の方が、
そうそうそう、
テレビ局の、ね、うんうんうん、廊下のところで、あ、すみさんっつって手を挙げてくるから、このもうてっきりなんかもう条件反射的にそういう時には、うん、そういう政治家の方とあんまり深く接しないようにしようと思ってたから、
うんうんうん、
さってトイレ入って逃げた。いや、あのあとその後よく考えたら、あれ、中畑清さんだみたいな。確かに分かるっていう、ね、どっかの党首っぽい感じだよね。
多いですね、はい、さすが絶好調
っていう話ありましたね。
あとお出かけリサーチは、毎年ね、
うん、
言ってくれますけど、地味ハロウィンだったんですね。最後でしょ。これ、安住さん、地味ハロウィン、本当に好きなんだなと思ったんですけど、うん、ザ・タイムでも地味ハロウィン、ちゃんと取り上げてて、スタジオに地味ハロウィンに来てた人、ちゃんと呼んで、
お、すごい。
もうすぐ電車で立ってくれそうな人っていう、ハロウィンを起こす人が、来てくれて、これは何ですかみたいな。やつ、あと、まあ、もちろんその写真とかですけど、手すりをね、電車で手すりを、
うんうん、
エアー掴みし損ねた人みたいな、スマホをこう見ながら、こう掴もうとしてこう空振りしてる人みたいな、
い
ろいろ紹介してたんですけど、
ハロウィン ちょっとよくわかんなくなってくる感じですね。
いや、本当に。もうしかもね、これ10年やってるっていうね。
ねえ、いや、本当ですよ。でも、やっぱりおなじみみたいな感じになる。
いや、本当に本当に。
うん。
なんか、2019年に宝塚、ね。
デイリーポータルでしたっけ？
あ、そうそう。デイリーポータル Z が。
デイリーポータル Z のところですね。
はい。主催していて、林さんでね、あの編集長なんですかね、うん、あの、出られてましたけど。これ、くすばさんがお出かけリサーチ行かれてて、くすばさん、あの、リュック空いてますよと声をかけてくれた人に、機嫌な顔で振り向いちゃった人っていうのをやってたんですけど、いや、めちゃくちゃ秀逸でしたね。あの写真も上がってましたけど、
いいですね。
くすばさん、すごい、なんか、すごいポテンシャルを秘めてますね、くすばさんって。
くすばさん、なんでもできるな。
すごいですよね。シティハンターの、天気の子じゃなくて、
あれですね。
スズメの戸締まり。
スズメの戸締まり。うん。
ちょっと。追っかけぶりもすごかったですけど。
ね、全体的に蒸気を逸する。
そう。すごいですね。本当に。
やるとなると蒸気を逸するタイプ。
はい。深掘りしてほしいな。楽しみです。あとなんか、もんたよしのりさんがお亡くなりになられて。
あ、そうなんだ。
そう。
知らなかった。
でね、あの、1曲目、リクエストをたくさんいただきました。ダンシングナイトつってかけたんですけど、こう、追悼みたいなことを言わずに、さらっとね、
はい、
あの、やる感じ。毎回、あの、結構ね、アトロク、あの日展多いですけど、あの感じ、やっぱり素敵ですよね。
いやー、最高です、ね。そっか、
さりげなく。
ああ。
そうそうそう。
本田さん、それこそ30年近く前。ですね、なんか、
はい、
あそこまで25年ぐらい前か、それこそ僕が中学か高校ぐらいで、ナインティナインのオールナイト一本、
はい、
と聞いてた頃に、その、まあなんか、芸能界の噂で、もんたよしのりさんは、もうなんか、鼻くそやで、としかと、なんか言わないみたいな、なんか、何を言ってもみたいな。っていう。噂があってそれを検証しようみたいなあってこう本当になんかスペシャルウィークとかに呼んで、でもうモントさんには何も言ってなくって、で多分その当時ねツイッターとかも全然ない時代だから、なんかちゃんとそのラジオとか聞いてない限りそんな どんな文脈で呼ばれたかっていらない。本当なんか2時間普通にモンタさんとずっと話をするっていう感じでいながら、その2時間の中で何回鼻くそやでっていうのを言うかっていうのをただカウントするっていうあの企画やってた伝説の企画なんですよ。でも最初1時間半ぐらい前確かなんか全然一言も言わず、
そうなんですね、あれみたいな。やっぱさすがにラジオだとってことなの。
そう、あれってなったところから、
はい、
あの1時間半の時にふとした瞬間にこんなもん鼻くそやでっていうのが出てそれが多分こっちの視聴者側だけに聞こえる音で、ピンポンってこのあのカウントあの聞こえるんですよ。そこでわーみたいになってそこからの怒涛の鼻くそやで、
あ、そう解禁しちゃうと一気に出るんだ。
でまあそこに水を向けてくみたいな2人もいるんですけど、これに関してはどうですかみたいな、そんなもん鼻くそやで。
あ、そうなんですね。
ではナイティナインの2人は全く笑わず、進行していく。もうなんかすごいピンポンピンポンピンポンピンポンみたいな話を音がすごい、あれがめちゃくちゃもう伝説の回みたいな感じで、
あ、そうなんですね。
最高でしたね。あ、それを思い出しますね。
なるほど、あ、いい思い出。
追悼ラジオやってほしいな。
ねえ、そうですね。確かに、ね、ひょっとしたら語ってんのかもしれないですね。
ねえねえ、ねえ、かもしれないですね。
そうか。じゃあ今週もそろそろですかね。
はい。
はい。来週は3人揃ってね、お届けできたらいいですね。
ねえ、来週ねえ、ちょっとさ、しばらく聞けなかったからラジオも。
そうなんですよ。
来週はどういう特集なのかな。
ねえ。 僕も本当先週篠里奈さんが、
うん、
日比さんがお休みだったのかな、うんうん、で出てたんですけどね、ちょっとチェックしもれてて、
うんうんうん、
ウェルカムメール、
はいはいはい、
もう忘れてしまって、
コンプリート漏れしてしまい、
漏れしてしまいましたね。ちょっとちゃんとチェックしとかなきゃなと改めて思いました。はいはい、来週の後でもどんな話するのかチェックしてまた聞いていきたいと思います。
そうですね。
はい。じゃあまた来週ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
失礼します。